こんにちは、タキです。このラジオでは、ヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関しては、インスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方は、そちらもチェックをしてみてください。今日のラジオのテーマは、HSP で生きづらさを感じている人が、気をつけるといいことというテーマになります。ちょっとですね、隣の部屋で子供が昼寝中ですので、少し小声でラジオを撮っております。そもそも HSP って何かっていうと、英語でハイリーセンシティブパーソンという意味があり、その頭文字を取って HSP と呼ばれています。特徴としては、メンタルが繊細な人、感受性が強い人で、敏感がゆえに、自分のメンタルが大きく揺さぶられて生きづらさを感じやすい、周りからの影響を受けやすいというような人の特徴を指します。これは精神疾患とかではなくて、その人が持つ、個性の一つを指す言葉になります。なんかよくわかんないけど、メンタルがブレやすいとか、心が揺れやすい、それで生きづらさを感じやすいという人は、一度、この HSP 診断というのが、ネットでできるので、やってみるのもいいんじゃないかなと思います。 HSP 診断で検索すると、簡単な質問に直感で答えていくと、あなたの HSP の点数は何点ですよみたいなのが、表示されるサイトが無料であります。で、私も昔HSP 診断やったことあるんですけど、何を隠そう、私もかなり高得点な方で、確かね、2回ぐらいやって、1回目が87点、2回目が92点という、なかなかの高得点を獲得した、生きづらさを感じやすい部類の人だったんですけれども、この HSP の特徴としてはですね、些細な刺激に敏感に反応する、周囲の変化に気づきやすい、情報を深く処理する傾向がある、感情の反応が強く、共感力が強い、疲れやすく、ストレスを感じやすいというような特徴があります。メンタルがね、そのブレやすい云々っていうところは置いといて、別にこうネガティブな意味だけではないんですよね。共感力が高いとかね、周りを、察する能力が高いとかっていうふうにも、取れますので、HSP 診断で点数が高かったから良くないっていうことではないんです。ただ、やっぱりその HSP 共感力が高いと、生きづらさを感じやすくはあるよねっていうところがありまして、今日はそういった、HSP が故に、生きづらさを感じている人に、特にここを気をつけるといいよっていうところを、私自身の経験を踏まえてシェアしていきたいと思います。まずですね、 HSP 診断で点数が高くなる人がみんな共感してくれると思うんですけれど、映画とかドラマとか、そういった、作品、映像作品、もしくは小説とか漫画とかでもそうですけど、そういった物語ですら、ものすごくメンタルに大きく影響を与えてくるっていうことがあります。うっかり悲しい映画を見た、暗い映画を見たりすると、その後1週間、1ヶ月引きずるなんていうことも、ざらにあったりするんですよね。わかるっていう人いると思うんですけれど、これが実はみんながみんなそうじゃなくて、この HSP 診断をやって、点数が限りなく低い人、もう10点台20点台とかっていう人も私の周りでいるんですけど、そういう人は、ね、そういうメンタル揺さぶられる系の映画を見ても、別にその見た本人のメンタルには何ら影響がないという感想を聞きました。だから映画で泣いたことないって言ってましたね、そういう人は。どっちがいい悪いって話じゃなくて、それぞれの個性特徴っていうのがこんなに人によって違うんだなって、当時は感じたんですけど、 私は HSP 診断点数がめっちゃ高い方なので、やっぱり映画とかの影響をすごい受けやすいんですよね。でそれを引きずりやすいんですよ。なので、映画を見るタイミングとかどういう映画を見るかっていうのは非常に気をつけているところであります。とはいえですね、なんか私結構淡々とした映画とか、あとはなんか戦争映画っていうわけじゃないんですけど、ナチスのテーマの映画とかをたまに見るんですよ。で最近も関心領域っていうチェルノブイリじゃないや、アウシュビッツ収容所の話がテーマになっている映画を見たんですけど、なんか見終わってからその日の夜は寝れなくて、2、3日頭の中にふとした時にポッてその映画のことが浮かんで、あのシーンはこういう意味だったのかなみたいな、そう記憶を反芻しながら、引きずりそうになったんですけどね。他にもいろいろ暗い映画ね、過去に見たことあって、でその暗い映画を見るのが好きだった時期こそめっちゃ情緒不安定だったんですよね、今思うと。あんまり自分でその HSP とか言葉を知らなかったし、自分がそういう共感力が高いタイプだっていう自覚もなかったので、もうただ単純に見たい映画を見たい時に見て、それでなんか辛くなるみたいなことをしてた時期が今思うとあったんですけど、そうやっぱりね、その HSP の点数が高い人はなるべくそういう悲しくなるような映画とか辛くなるような映画は見ないか、見るとしても昼間がいいと思いますね。明るい時間帯に見るようにする。これが、夜暗くなってからとか、なんなら深夜天気が悪い日なんかに見てしまうと、かなり影響がありますので気をつけるといいかなと思います。で同じく日が沈んでから、ネガティブなニュースを見ない、聞かないっていうのも同じように大事ですね。作品に限らず現実でもいろんな悲しいニュース、流れてきますので、そういったものを見ないようにする。 SNS でなんか X とか、スレッズとかでついついなんかゴシップ系のネタが流れてきて見ちゃうとか、悲しいニュース、悲惨なニュースが流れてくる、で目につくことがあるっていう人は、意識的にそういう時間帯に、SNS を開かないとかっていうのも工夫としては必要なのかなと思います。で、そうやってこう自分がインプットする情報を、時間別にコントロールするっていうのが一つ大切なポイントと、あともう一個意識するといいよっていうのが、土台の安定ですね。やっぱりメンタルが揺れやすい人って体も心も土台が不安定になってる人が多いんですよね。なので、まずは体の安定から意識するとよくて、足裏をほぐして足裏をしっかり地につける感覚を意識する。ヨガで言うなら、踏みしめる系の立位のポーズだったり、片足立ちのポーズなんかを意識的に練習すると足裏っていうのが安定していきます。日常でも外を歩くときですね、スニーカー、なるべくこうウォーキング用のスニーカーとか、そこがこう柔らかくてしっかりと地面の踏みしめを感じられるタイプのスニーカーを履いて、足裏全体に体重を乗せながら左右バランスよく歩くっていうことを意識するだけでも、グラウンディングといって土台を安定させるっていうことができます。おしゃれでね、普段こうパンプス履くことが多いですとか、スニーカーはスニーカーでもこうおしゃれを重視した、ちょっとこう底が厚くなってるようなソール高めの、スニーカーを履いてますっていう人は、たまにねその踏みしめを意識できるような靴を選んで外を歩いてみるっていうことをすると、それだけで自分の体の不安定さが解消されていくので、ぜひ取り入れてみてください。そしてメンタルですね。メンタルってその気持ちの問題ですけど、気持ちって見えないので、体のようにこう、履く靴をどうするとかっていうところでの意識がしづらい部分ではあるんですけど、 メンタルの安定で非常に役立つのが、私が日頃伝えているヨガ哲学の、基本の山に山の実践になります。これはね、本当に人生の土台を整えるためにものすごく大切な教えになるので、できるところから日常に取り入れてほしいと思います。代表的なのは非暴力とかね、嘘をつかない、盗まないとか、それ以外にもありますけれど、詳しく知りたい方は、ラジオの過去のアーカイブを探して聞いていただくか、あとは Kindle 本で、その山に山をテーマに最近本を出しましたので、ヨガ哲学で生きづらさを解消する方法という本、ラジオの概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらを読んでいただくのでも参考になるかなと思います。この Kindle 版は、Kindle Unlimited っていうのに入ってると無料で読めたりもしますので、読むのがね、好きだよとか、まあ読むの苦手な人でも読めるような感じで作ってはいるんですけれども、興味があれば読んでみてください。そんな感じで今日は HSP の人が生きづらさをなるべくね、手放していくために意識するといいよっていうところを、シェアしてみました。で、この、まあ、最初にも言いましたけれど、HSP、共感力が高いっていうことは、まあ、生きづらさを感じる原因になりやすいんだけど、別に、その、悪いことじゃないんですよね。人の気持ちを察する能力がある、寄り添う能力が高いとか、まあ、ある意味、人との境界線が薄いからこそ、いろんな影響を受ける。けど、その感じるからこそ寄り添ってあげるっていうことができるんですよ。これが逆にその HSP 診断で点数が低くて映画で泣いたことがないですっていう私の知り合いとかは、やっぱりこうなんか論理的な思考は得意なんだけど、人に寄り添う気持ちっていうのがなんかないわけじゃないし、相手を理解しようとする考えはあるけど、感情の面での共感力っていうのは、まあ、本人も自覚してましたね。あんまりなんかやっぱそういう点数が高い人の話を聞くと、なんか種類が違う人って感じがするみたいな、そう言ってたので、まあそれぞれね、得意不得意があるように、まあ個性の一つだと捉えていただいて、じゃあそれをどうやって自分の人生に生かしていくか、もしくは生きづらさの原因になっているようなところがあるのであれば、工夫していくかっていうところが大事なのかなと、思います。ということでですね、今日のラジオはここで締めていきたいと思うんですが、同じように HSP で、生きづらさを感じたことがあるよとか、 HSP 診断やってみて何点でしたとか、コメント欄に入れていただいたり、レターを送っていただけたりすると喜びます。あとは、まあ、今後のラジオのテーマのリクエストとか質問も常に、受け付けてますので、お気軽にご連絡ください。では、今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございます。